こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もね、ちょっとバカンス第2弾ということでポルトガルの話をしたいと思います。前回ね、結構食べ物で終わってしまったかなって気もするんですけど、まだね、それでも話しきれてないことがあるので、ちょっと最初の方だけ食べ物の話をさせてください。基本的にやっぱ魚介が美味しいって話はしたと思うんですけれども、例えば大きな都市がある、まあ、要は港町ですよね、まあ、リスボンとかポルトとかね、あとは海側のいくつかリゾート地があるんですけど、そういうところはやっぱり魚介が美味しいんですよ。で、私はリスボンから入って、リスボンからガーッと北上してポルトまで行き、その後内陸を通って、まあ、リスボンに戻って、リスボンからまた飛行機で戻ってきたって感じなんですけども、内陸に入るとですね、やっぱりね、肉が多いんですよ。もうとにかくメインは肉、まあ、肉の種類は本当いろんなものがあるので、ハムがあるくらいなので豚肉もあったり、まあ、もちろん牛肉もあったり、子牛もあったり、子羊もあったり、バラエティに富んでる、もちろん鶏肉もありますよね。で、その時にやっぱりね、この肉の多さに比べて野菜が少ないっていうことと、やっぱりパンとデザートに関しては、まあ、ポルトガルのパンはポルトガルのパンで美味しかったんですけども、やっぱり例えばレストランで出てくるパンとかっていうのは、フランスのパンを知っていると味は落ちるよね。そしてポイントは、パンがね、例えばメイン料理が出てくるときにパンがセットに出てくるのはフランスでは当然なんですよ。もうパン付きなんですよ。で、足りなかったらパンのおかわりをするっていうのも、まあ、フランスでは当たり前なんですね。しかしですね、まあ、イギリスの時と同じで、パンはね、自動的に出てくるもんじゃないんです。まあ、だから付け合わせでジャガイモがつくのかなと思うんですけど、おかずだけで食べる感じなんですね。で、そういう意味ではね、私は全然いらないんですけど、やっぱパンがないと肉食べれないんだよみたいな人にとっては物足りない。プラスアルファでパンを注文するっていう感じになるかなと思います。だからそういう意味では、フランス人みたいにこう当たり前にパンが出てくるわけではないっていうことですよね。あとはですね、ポルトガルといえばね、ポルトガルタイルって言われているものがあるんですよ。結構モザイクっぽくて、私はモロッコ行った時も、あのモロッコのモザイクがすっごく好きで、あのデザイン的にもね、まあ、その名残っていう感覚とはまたちょっと違うデザインなんですけど、ポルトガルタイル、アズレージョ、もともとやっぱアラブの方から来てるデザインなんですけど、このタイルがですね、通り一面にあるんですよ。昔の、例えばこうフランスだと石畳って言われてるものが、ポルトガルだとタイルが敷き詰められているって感じなんですね。で、私はあちこち写真撮ってますけれども、通りによってその柄が全然違うんですね。で、この柄を見るのが本当に楽しい。もちろんそういうのが残されているところじゃないと、ね、もちろん普通に舗装されている通りになるんですけども、やっぱりリスボンとかポルトとかは、まあ、大都市だからっていうのもありますけども残っていて、で、その柄が通りによって全然違 う、 こう曲線状のものもあれば直線状のものもあったりして、それを見てるだけで結構楽しかった。そしてこのアズレージョのタイルっていうのがすごくツルツルな感じなんですよ。光沢があるタイルなんですね。だからタイルがバーッと敷き詰められていて、例えばまあ夜ちょっと歩くとか夕方とか、こう光があるとかの状態で道路を見ると、まるで雨が降った後のように見えるぐらいキラキラ光ってるんですよね。で、これがね、すごく特徴的。そして思ったのは、私、まあ、今ね、もうどこもみんなスニーカーで歩く感じなんですけれども、街の人も、もちろん旅行者もそうですけど、スニーカーがメインだったんですが、そのスニーカーでもね、やっぱちょっと滑る時があるんですよ。あと、やっぱ坂道が多いから、こう真っ平らじゃなくてボッコボコなんですよね。だからやっぱちょっと転びそうになったりとか、踏み外したりすることもあるんですけど、このスニーカーを普通に履かないで革靴で歩いたら確実に滑るだろうなっていう感じはします。だから今までヒールとかね、革靴でね、 まあ、スニーカーじゃない状態で歩いてる人見ましたけど、まあバカンス中だからね、そんなに働いてる人で革靴履いてる人はまあ見かけなかったっていうのもあるんですが、これどうやって生活してるんだろうかというのはすごい気になりましたね。なのでこのアズレージョの美術館も私行きましたけれども、本当におすすめです。もう16世紀とかもうだいぶ前のタイルからの変遷が見られて、私はね結構楽しめたかなと思います。あとね、やっぱり海側の方が涼しいんですよね。涼しいから、例えばリスボンとかでも最高気温が、私が行った時は28度ぐらいなんですけど、まあとにかく日差しが強いので、日向を当たるともう完全に焦げていく感じなんですね。だからもう日陰ばっかりをとにかく探して歩くっていう感じだったんですけども、それでもねやっぱり海側の方が涼しかった。風もあるしね、あと坂道も多いし丘もあるので、まあ、風が通りやすい。でこの内陸入った時にたまたまその週が余計暑かったっていうこともあると思うんですけど、やっぱり同じ海側でも同じ日でも気温が全然違っていて、30度切っている状態、ポルトとかね、あの辺の海側がそういう温度だとしたら38度ぐらい普通に行っちゃうんですよね。でこれはねもう完全にお昼から4時ぐらいまではね動けません。なのでまあよくこうスペインの人がシエスタやるとかっていう気持ちもわかるっていうくらい完全に焦げつきます。でね、ポルトガルはねすごい不思議だなと思ったんですけど、例えばカフェとかも朝7時から夜の10時とかまで普通に開いてるんですよ。このねお店の営業時間が非常に夜遅くまでやってる。もう普通フランスだったら7時とか7時半で閉めますよ。でスーパーだってまあ遅いとこでも8時とか9時かなって気はするんですけど、普通にちっちゃなところでも大きなところでも22時までみたいな。なので営業時間がめちゃめちゃ長いんですよね。でこれがね食料品店だけじゃなくって、結構この普通の洋服屋さんとかね、普通のお店あるじゃないですか、ああいうのも9時ぐらいまでやってるんですよね。9時9時半とか。これがね非常に面白いなと思いました。こんな朝から晩までずっと空いてるところっていうのは私の中ではなかなかないなっていう感じがしましたね。あとはあんまりこうフランスとかの移民とかと違って、外国人って言っても例えば黒人とかアラブ系の人はそれほど多くなかったですよ、ポルトガル。で地中海からこうアフリカの方から来るかなと思ってたら案外いなくて、いたのはね結構むしろインド系の人、あとはブラジル系ラテン系ねがいらっしゃると言ってました。であるホテルの、まあ、マダム、そのキッチンをやってくれてるマダムの人と喋った時に、やっぱりインドとそのブラジルのに働く人が多いっていう、働きに来るって言ってたんですけども、その人が言ってたのはとにかくフランスの中でもポルトガル人っていうのはすごく働き者っていうイメージなんですね。比較的家政婦さんとかね、そのお掃除をやる人とか結構世話を焼いて細かく家のことをやるっていう、例えばアパートの管理人さんとかね、ああいうのもポルトガルの人とか多かったりするんですけど、パリとかでも。でそういう感じなんですよ、本当に働き者で。そのポルトガル人がブラジル人は働かないって言ってました。だからね、その私たちから見たらあの人ブラジルだなとかっていうのは全然私は分からないんだけれども、もうポルトガルの人が見たらもうあの人はブラジル系だよねとかってすぐ分かると、喋らなくても分かると。でブラジル人はやっぱりこう遊ぶ、ダンスする、とにかく楽しく、でも手は動かさないっていうノリはいいけど仕事しないっていうのがポルトガル人のブラジル人に対するイメージだから、ホテルとか、まあ、彼女はそのホテルで働いてましたけど、そのホテルでもブラジル人スタッフと一緒に仕事するのは本当に大変と言ってましたね。まあ彼女の意見が全てではないと思うんですけど、あ、そういうふうに見えるんだっていうのは一つの意見かなと思いました。ということで、まあ、日本からだとね直行便はなかったりするんですけども、一度ぜひ ヨーロッパでね、イタリアとかスペインとかあの辺もとっても素敵なところですけども、ぜひこう大西洋側のねポルトガルあたりも私はね、あの一度はやっぱり行ってみる価値はある、素敵な場所だなと思いました。ということでね、うちの今年のバカンスは終わりなんですけど、もう一回実は南仏に行きます。でその南仏は前もちょっとお話ししたように、息子がねこれ今年から南仏に引っ越すので、まあ、その引っ越しのお手伝いということで、それ兼観光もちょっとしてこようかなと思ってますので、またその辺のねレポートはさせていただこうかなと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、ちょっとバカンス明けで今感じてること、やってること、まあ、今後についてちょっとお話をしようかなと思っています。やっぱりその2週間バカンスにいる時の最大のポイントは、まあ、私はご飯を作らないっていうことなんですね。基本的に私はもうご飯を作っているわけじゃないですか、家でね。で料理はね嫌いじゃないんですよ。ただやっぱり面倒くさい時もあるじゃないですか。こう逆に献立が決まればいいんだけど、決まるまでがね結構面倒くさかったりしたり、あああれがなくてこれがないと作れないから、でも買い物行くの面倒くさいなとか、まずそういうことがいろいろあるわけなんですよね。でそれがねバカンスではないんですよ。もう自由ね、そういう意味では非常にありがたい。ただやっぱり外食が増えるので、基本的に食べたいものは食べてるんですけれども、やっぱりそこまでねなんか食べたくないなとか、あるいはこれが食べたいのにとか、軽く行きたいのにでもないみたいなことはあるわけなんですよ。やっぱついついねデザートまで食べてしまったりするわけですね。でそういう意味で、まあこれはバカンス行ってる時から決めてたんですけれども、パリに戻ってきたらとにかく季節の変わり目にも入ってくるので、まあ、まだ暑いんですけども、これからやっぱり秋の準備をしていく必要があって、で特にパリはある意味突然寒くなるんですよ。突然寒くなって日本の9月とわけが違うので、もう10月ははっきり言って冬ですから、私にとってはもうノースリーブの時期は終わるんですよ、9月で。で半袖ももう終わる、下手したら。で9月でもコートっていうか、まあ、ジャケット着たりしてることが多いっていう、それくらい夏の時期が限られているので、まあ、この季節の変わり目に向けて整えていこうと、でデトックスをしようということで、今ちょっと帰ってきてまだ数日なんですけど、デトックスタイムを始めてます。で例えばファースティングみたいなことをねやる方もいらっしゃるし、まあ、それは全然否定しないんですが、食べ物を減らすっていうのはありなんだけど、私にとって食べないでいるっていうのは慣れるまでに時間かかるのと、他に集中ができなくなってしまうっていうので、やっぱり食べないっていうのは私にとってはあんまりしたくないデトックス法なんですよね。だからある程度物は入れながらちゃんと代謝できる体質にしたいっていうところで、外から中から今デトックスというかね、代謝を上げていくためのものをやっています。で、まあ、それについてどう結果が出るかはまだ言えないんで、もうちょっと時間をください。ただやっぱり中からっていうのは非常に私は意識してて、もちろん普段食べているものも含めてなんですけど、中に口にしているものっていうものは非常に私は大事で、一回食べ物に対する信仰が強く、私にとっては食べ物っていうのは非常に大事だったんですね。だから例えば人がサプリを飲むとかね、そういうのを聞いた時に、まあ、ある程度はしますよ。例えばこう血液検査で鉄分が足りないって言ったら、まあ、サプリを飲んだりとか、ビタミン C は、ね、免疫を上げるためにも取った方がいいかなとか、なんかそういうのはやってましたけれども、まあ、どっかでサプリを飲むイコール普段の食事ちゃんとやってないでしょっていうなんかイメージがあったんですよね。で体を変えていくときに、そういう抵抗を持ちながらサプリとかを飲んでも全く効かない。だからといって食べ物だけで栄養素を取るってことはやっぱり不可能なんですよね。っていうことで、まあ春ぐらいからなんですけども、サプリもちゃんと取ることにしたんです。 今までは取ったり取らなかったりとか、めんどくさいからなんかちょっと量少なめにとかね、やってたんですよ。で、私はもともと甲状腺をほら取ってしまっている、全摘出しているので、甲状腺の薬、ホルモンの薬を飲まなきゃいけないんです、一生。なので毎日朝その薬を飲むっていう習慣はあるんですけれども、そのついでに、サプリも飲む、飲めたら飲むみたいな感じだったんですよね。でもこれを適当ではなく真剣に取り組むことにしたんですね。で、私の中では降参したんですよ。降参っていうのはサプリを飲むっていうことが悪いことではなくって、罪悪感ともちょっと違うんですけど、なんかこう自分の体をちゃんと自分でメンテナンスできてないんじゃないのっていうふうに捉えてるわけではないんですけど、やっぱサプリに対する中途半端な信頼度があったんですよね。で、私が降参したのは、私の目的は、私は何を本当はしたいのかっていうと、健康で美しくなりたいんですよ。ってことは、健康で美しくなるという目的が果たせるんだったら、その手段は何でもいいと思ったわけですよ。で、それがサプリで叶うんだったらありだと。ってことは、もうサプリだろうなんだろうが、頼れるものは全部頼ろうと思ったわけですよ。力を借りようと。自分の力だけで行くのをやめたってことなんですね。で、それがちゃんとサプリを取ろうって思ったきっかけになったんですね。で、実際にサプリを取り始めて、効果っていうかね、そのものにもよるんですけど、今感じてるのは体内の問題は分かりません。まだ分からないものも多いんですけど、一番てきめん出てるのは肌なんですよ。肌はもう絶好調です。自分で言うなって感じなんだけど、お見せできてないので生の人しか分からないんですけど、肌はね本当に調子がいい。これはまだね数ヶ月ぐらいの問題なので、私50代半ばになってますけど、この調子でいったらもっと良くなるんじゃないかなと思います。年齢と逆行していくんじゃないかなっていうぐらい肌の調子が良くなってるんですよね。で、これはもう触るだけで全然違うんですよ。自分でも分かります。もちろん肌は衰えてますよ。衰えてるけど、肌質とかもちろんたるみとかね、なんかありますよ。でも、なんとなくだけどシワもなくなってきてるし、シミもちょこちょこありますけどね。今回ちょっと夏ね、またポルトガルで日焼けしてしまったので、塗ってたんだけどね、私日焼けしやすいんで、もうちょっと落ち着いてからじゃないと分からないこともあるんですけど、とにかく肌には私は結構早く出てるかなっていう感じがします。で、こっからもっと細胞に入っていくために、今ねいろいろデトックスチャレンジっていうのをやってましてね。で、これをねやりながら自分で結果も見てみて、もしご興味があればね、みんなにもちょっとお伝えしたいなと思ってます。いろんなやり方があるんですけど、でもその中で今私が自分の習慣の中でやっていけるようなものを取り入れてます。で、たまたまなんですけど、私がいつも行っている美容師さん、日本の方なんですね。やっぱり日本の髪型、日本人の髪質がちゃんと分かっているっていうこともあるし、ずっともう通い続けてるっていうのもあるので、わざわざ近所じゃないんですけど行ってるんですが、その方は8月必ず日本に戻られるんですね。なので8月どうしよう、たまたまやっぱ美容室行かなきゃいけないなっていうタイミングにあたり、久しぶりに、しょうがない、地元で行こうと決めたんですね。で、一番家から近いところで感じの良さそうなところ、去年行ったところはねちょっと最悪だったんで、ちょっと場所を変えて違うところ行ってみました。で、これはね私個人のチャレンジなんですけど、フランス人との会話も結構めんどくさかったりして、あんまりコミュニケーション取らなかったんだけども、積極的にちゃんとねフランス語をやろうっていう気持ちも今ちょっとあって、フランス語でのコミュニケーションも取りたいなっていうところで、その美容室で雑誌とかバーンとか出してくれてたんだけど、雑誌とかで読んで、ごまかさずに初めての美容師さんと会話をずっとしてたんですね。で、その美容室の人も倍層の方もいれば、日本みたいな感じとまたちょっと違うんですよ。マイペースなんでね。で、その方は、結構喋ってくれる人なんですよ。だから私がツッコミをちょっと入れるとバババッと喋ってくれる。だから私はどっちかっていうと、私はコーチもやってるんで、 質問を投げかけてたんですよね。相槌打ちながらこう自分でこう返事をしつつ、まあ、さらにツッコミの質問をしてやってたんですよね。で、彼女が働き方の話をしてて、やっぱり美容室の働き方も、例えば大型店のいわゆるチェーン店ですよね。例えば日本で有名だとこうモッツヘアとか、ああいうこう大きなチェーンがあるんですよ。フランスにもいくつかね。で、そういうチェーン店で働いてる時とか、あるいはショッピングセンターの中にある美容室とかだと、もうひっきりなしに人が入ってきてうるさくって、なんかこう仕事環境もきついと。で、今は、まあ、その駅前の、まあ、静、まあ、駅前で、まあ、車の通りも激しいんだけども、結構マイペースにできる。で、チームのメンバーもそんな多くなくて、私はこのペースがいいと。で、自分の昔の上司、まあ、彼女は店長みたいな感じなんですけど、任されてた時はその店長が、いや、こういうお店で働いたらあなたは退屈するだろうからお店移してあげようかとか言っていろいろ言われたんだけど、いや、もう私はもう年齢的にもこのペースで仕事がしたいから、このぐらいの箱でこのぐらいのスタッフと一緒に働くのがいい、だから今は私のこの仕事のスタイルが気に入ってるんだという感じで言ったんですね。あ、なるほど、確かにね、まあ、ほら美容室もね、土曜日もやっているし、たまたまバカンスの時期も空いてたけれども、まあ、少ない人数でこう動かしながら夏を乗り切っていくわけじゃないですか。で、ただやっぱり今体力も落ちて体もきつくなってっていうふうに話をしてるから、その方40代後半から50前後かな、私よりも年なんも見た目では分かんないのね、フランス人本当に。だけど、まあ私よりもちょっと若いかなって気はしました。で、話してるから、あ、まあ、てっきり、まあね、女性特有の悩みもあるでしょとかって言うから、まあ、そうよねとかって思って、だから、まあ、てっきり、まあ、ちょっと更年期の話なのかなとか思ったんですよね。そしたら、更年期もこれから来るだろうしって言ったので、お、まだそれに入ってるわけじゃないんだと思ったわけですよね。だから彼女がもう体力的にすごい疲れてる、もうなんか体が持たないとか言ってるのは、なんか更年期とはあんま関係ないのかなとかちょっと思ってたんですよ。で、そっから働き方改革の話から、まあ、その健康ネタに入り、いろいろ話をしていたら、どうやら、まあ、COVID の時に、これなかなかちょっとまあ、ポッドキャストだから普通に喋れるんですけど、まあ、YouTube でも流すのでちょっと気をつけて言わなきゃいけないんですけども、まあ、注射を打ったことによって彼女の人生が一変してしまったと。とにかく体調が悪い、そっからめちゃめちゃ免疫が落ちて病気をするようになって、もう思い通りに体が動かない、で、これがもう2年ぐらい続いているという話をしたんですよね。で、毎年季節の変わり目になるとお医者さんのとこに行って、で、この間は扁桃腺がぐわっと首周りからぐわっと腫れて耳鼻咽喉科あの辺にずっと通い続けていたと。で、何やってもダメだし、私はそれまで一切病気もしてなかったし、健康のことで悩みもなかったって言ってたんですね。で、それがそのお注射を2回打ってからも完璧におかしくなってとかっていう話になり、ああ、そうなんだって話をまあ聞いてたんですね。そしたら彼女の周りはそういう人ばっかりで、まあ、そのたまたま美容室にいた他の同僚もそうだったらしいんですけど、突然倒れちゃったり、突然目が見えなくなって手術することになったお客さんがいたりとか、まあ、なんかそういう情報を集めてそういう情報が入ってくるのか分かんないんですけど、私の周りにはいいか悪いかちょっと難しいところなんですけど、副反応出てる人がいなかったんですね。だから私はどちらかというとお注射は反対の人だったんですけども、これがなかなか分かってもらえなかったんですよ。で、私は、まあ、これオープンにしてたかしてないかちょっと覚えてないんですけど、私は一切打ってないんですね。もうとにかくプレッシャーに負けそうになりながらもとにかく抵抗し続けたんですよ。だからカフェとかレストラン一切行けませんでした。入れなかったからね、まずね、フランスで。もちろん飛行機乗るときは PCR 検査をしないといけなくて、 って一時期までは無料で受けられたのが、もうとにかく打たせるために全部有料にしたから、もう PCR を3日おきぐらいにしないとできなかったんですよね。でもめんどくささと、まあ、お金もかかるし時間もかかるし、でもちろんレストランとかカフェとかそういう公共施設一切入れないっていう生活を、まあ2年近くやったわけですよね、ある意味ね。でもとにかくメンタル的に私はそれがちょっときつかった。きつかったのは、理解してくれる人はいるけれども理解してくれない人の方がほとんどだったっていうところだったんですね。でもちろん1回私もかかったりはしましたけれども問題もなく、まず逆に免疫できてよかったわぐらいのノリだったんですよね。で今思うと、終わってしまえばね、私は自分の体を自分で守るって決めたんだって思ってたんですね。だから免疫システムを自分で変えていかない限り無理だって思ったんです。それは私は甲状腺の病気をしたことによって、もうホルモンのバランスが完全に崩れて思うように浮かなくなったっていう経験をしてるから、自分の体が自分でコントロールできない辛さをよく知ってるんですね。なのでこれはもう自分で自分の身を守ろうって思って、まあ必死に抵抗したと。みんなから非難ゴーゴー浴びながらも周りからね。で昨日美容室でその彼女がその話をした時に、私はお注射はしていませんと。で彼女がよくやったわねって褒めてくれたんですね。私はもう仕事上、美容室の仕事をしなきゃいけない関係上、特にそのショッピングセンターとかで働いてたりすると、もう絶対条件だったんですって。まあ看護師さんと一緒ですよね。病院で働くためには打つのが条件みたいな。で抵抗しかけたんだけど、まあ職を奪われる的な反強制だったからやってしまったと。で今でも後悔していると。であなたはよくやったって言われた時に、何だろう、赤の他人でね、まあ、知り合いとかじゃなくて赤の他人でそういうことを認めてくれたっていうか、特にその打った人が言ってくれたことって私なかったから。でやっぱり彼女の素直な気持ちだと思うんですよ。体が今まで健康だったはずなのに思うようにいかなくなっちゃった。でこれ人によるから何とも言えないんですけれども、でも完全に免疫システムが壊れてしまっていて、だからこうジンマシンが出たり、ちょっとしたことで体調を崩したりっていうことを思ったんですね。でじゃあどうしたらいいか、まあその彼女と細かい対策の話はしてないんですけど、もうとにかくデトックスしかないんですよ。デトックスをして代謝から何からもう細胞から変えていくっていうことしか方法がないんですね。だから打たないから良かった、だからなんとかっていう話ではなくって、打っても打たなくても体を常にデトックス、毒素を溜めない体にしていくっていうことは第一条件で、まあ、これは美容の面でもそうだし健康っていう面でもそうだと思ったんですね。だからまあバカンスの時にね、まあ、散々美味しいもの食べてましたしね、ある意味オリーブオイルたっぷりの食事とかね、まあお砂糖もたっぷりの食事とか、まあ、アルコールも取ったりしてましたけど、まあ、とにかくパリに戻ったらちゃんとデトックスをしようと思ってたところに、まあ、たまたま昨日ね初対面の方とそういう健康っていうのでこう話をした時に、あ、やっぱり自分で 自己免疫システムを体がきちんと作っておくようにしとかないと、特に若い人はねまだいいかもしれないんですけど、若くない人、若くないけどまだあと30年以上は人生残ってるっていうような人たちはキープ、あるいはもっと上げていくぐらいじゃないと難しいなと思ったんです。でやっぱりお子さんがいらっしゃる方って言ったら、やっぱりお子さんの成長を見ていきたいじゃないですか。家族がいるのに自分の親よりも先に行っちゃうなんてことはしたくないじゃないですか。っていうのを考えると、やっぱり健康って今まで以上に意識してやっていかないと、思ったようにね昔とはまたちょっと違ってきてるなっていう感じがします。もちろん私は昔の時には若かったからまた考え方が違うのかもしれないんですけれども、やっぱり今の時代は若さとか、まあ、年取ってるからとかってあんま関係なく、自分の 自己免疫システムをきちんと整えていく知識と力を身につけていないと、結局これがメンタルに来てしまってんですよ。彼女もね、その彼女って美容師の彼女もテクニック的にはプロですよ。でもね、もう顔の表情が暗い、もう顔が疲れ切ってるから、なんかもう絶対メンタルにも影響してるんですね、その方。とっても素敵な人だったけど、笑ってても笑いが心から笑ってる感じがしなかったんだよね。でこれが、あ、やっぱり私が今やろうとしてデトックスプログラム、まあ、数日しかまだやってないけれども、はすごく大事なことなんだなっていうところをさらに実感し、まあ、この部分をね、もうちょっとちゃんと極めていこうと。でこれをメンタルとセットにしていくと、さらに変わっていくなというふうに感じました。ということでね、実際には私のこのデトックスチャレンジがどういう変化をもたらすかはわからないんだけれども、まあ、でも自分が実践してからじゃないとね、何とも言えないっていうところはあるので、まず自分がやってみて、でそれをまた皆さんにシェアしながら、ちょうど結果が出る頃がね、日本でもあるいはまあ他のところでもちょうど季節の変わり目になっているタイミングだと思いますので、報告させていただきたいなと思いました。ということでね、今日は終わりにします。また次回別のテーマでお会いしましょう。ありがとうございました。
いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては、 LINE やメールマガジン、まあ、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくと、メールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。